四国リラジオ。
こんばんは、四国リラジオの大橋です。今回も四国リラジオを始めていきたいと思います。今回ですね、好奇心についてですね、アイデアを出す上で好奇心というのはですね、非常に重要だと、もちろん知っているっていう、好奇心があるからいろいろできるっていうね、その通りなんですが、じゃあその好奇心ってその分解可能かと、要はどこまで説明できるんかなっていうふうに考えてった時に、現状ですね、よくわかんないですね。なんか感覚的なものというかですね、やってみようとか、でじゃあ好奇心を持つ人が増えたのかみたいなことを、社会に問いかけていくと、リスナーの方もぜひ考えていただきたいんですけど、増えてますかっていう。でですね、正直なところネガティブに言えばなんかあんま変わってないのかなと、一方でポジティブな面で言えば変わってる面もあるよなと思いながら、ちょっとですね、その好奇心ですね、あたり何かやっていく、試してみようってことについて今回話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国リラジオの大橋です。今回ですね、好奇心について話していこうと思います。でですね、一応ですね、元ネタというかですね、記事読んでまして、それはですね、エレキソルトスプーンですね、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれません。エレキは電気で、ソルトは塩、スプーンは、普通のスプーンカレーとかね、何でもいいですけど食べたりするようなスプーンですね。でそのエレキソルトスプーンっていうのはですね、塩味が増すっていう、約5割増しは 1.5 倍ですね、ということで、要は塩を塩分控えめでも塩を増すので、いいよっていうやつですね。でですね、これを発明というかですね、研究していたっていう、一緒に研究したっていう、これはキリンホールディングスが出してるんですが、一緒に研究側でやってたっていうのが宮下芳明さんっていう、吉明さんって書いて芳明なんですが、方がいらっしゃいます。明治大学の、教授ということで、この宮下さんがですね、本を出していて、その記事を日経国家 MJ ですね、で今日見まして、そのネタですね、で内容はもちろん日経 MJ 読んでいただくってことで、それはいいんですが、近い、何だったかな、リンク、日経クロストレンドで、これ一部有料だったかな、分かりませんが、参考までに出しておくので、よかったら、見てもらえればいいかなと思います。出てくるかな、リンク、分かりませんけど、はい、リンク後で出しておきますね。はい、でですね、この宮下さんが、インタビューで書いてたというか、書かれてて言ってたってところだけ、一部だけ持ってくると、要はこの本自体はですね、フロンティア思考っていうことで、簡単に言えばなんかいろいろ試してやっていこうっていうような話が、いわゆる13歳向けに書かれているものです。僕も一読はしました。で、でですね、そこの本の話とはちょっとずれるんですけど、このインタビュー記事ですね、試せる時代だっていうようなことを言ってまして、ここだけ切り取ってね、どうかっていうのは、注意していきたいんですけど、ここでですね、気づきとして、宮下さんが言ってるのは、その例えばスーパーで洗剤ですよね、知らない洗剤を使ってみるとか、トマトとかね、試食してみたいとか、全部ね、そういうこと言ってて、で映画の話もしてて、昔だったら2時間座って、1000円以上したと思いますが、今ね2000円近くないですか、映画ね、そういうところで2時間座っても外れだったと、なんか面白くなかった、でもエンタメがなかったからそれを見ないとわからないと、でそのね雑誌とかぐらいしかなかったらなかなか情報もないから選べなかったわけですよね。でも今はもうサブスクで1000円も逆にあればね、時間がもちろんいりますけど、一部だけ見たりとかできるし、選べるんじゃないですかっていうような、ってことを思って、失敗が許容されると、ここで言う失敗というのはですね、もちろん失敗っていうのもあるんですけど、これ宮下さんはすごく失敗とかもポジティブに捉えてるんで、ほぼ何て言うんだろう、失敗も成功じゃないかっていうことぐらいのテンションでいいかなと僕は解釈してます。で じゃあそれがどういうことですか、小笠さんっていう話になると思うんですが、まあ、要はですね、その失敗が許容される時代かっていうところで、要はこの好奇心もしくはフロンティア思考、冒頭に話したような、そのなんか何でもやってみようみたいなことの感覚が、増していくかで、ここでですね、最初はやっぱネガティブなネガの部分からいこうかなと思ってて、要はネガとポジティブ両方あるかなと、で要はマイナス的な部分とプラス的なところ両方あるかなと。で、まあ五感としてネガティブで終わると良くないからネガティブからいくんですが、まず気になったのが、じゃあ昔は2時間かけて映画見てハズレだったとかありますし、今本でも1時間読んだけど全然何も学びにならなかったみたいなのがあったりするわけですよね。で僕がないわけじゃないで、そういう時に、じゃあ、今はそれ要約する、ね、サービスがあったり、いろんなところで書評やレビューがあるから、そのもしくは Amazon とかそのネットのサービスから自分に最適なものを選んでくれるとかね、まあ、例えばね、わかんないですけど、インフルエンサーじゃなくてもいいんですけど、SNS で自分がこうフォローしている人たちで信頼できるって思う人がし、おすすめしている本があって、それをやれば間違いがないみたいなのが、もしかしたらあるかもしれない。で要は今の現在の本の撮り方とか、まあ、映画でも何でもいいんですけど、そういうのをなんか自分が時間を使ってエンタメでもいいし学びでもいいし得るときに外さないかどうかみたいな。で今はいろいろあるよねっていうのがある中で、じゃあ実際には、外さなくなったのかっていうことなんですよね。で、これが好奇心に寄与するかってところでいくと、ね、マイナス的な言い方をすると本当にそうなのかというところなんですよね、一つね。で実際はまあ僕の中ではわからないんですけど、その要はまあ、コスパとかタイパとかってありますけど、要は外さないようにする、例えば本を読む、映画を読む、見るっていう時にそれが本当に自分に合ってるかっていうようなものを、最初に吟味するわけですね。最初にね、本当にこれいいのかな、買っていいのかな、読んでいいのかな、時間を費やしていいのかな、でもしくは、費やしていいのかなっていうふうに吟味する前、吟味しなくても今は、まあ、サブスクで見えますから契約して時間を、まあ、例えば冒頭の5分だけで、ね、決めるとかね、そういうことを、まあ、早送りするとかでもいいですけど見るじゃないですか。でやることでいろいろ試せるから、いろいろ試すってなるかっていうと、まあ、正直わからなくて、要は試せるからこそそれが当たり前になるわけじゃないですか。昔と今を比較すればそれは昔よりは試せるようにはなってるんですが、今は試せるのが当たり前になるので、今度は試せる中でどんどんこう、なんていうんだろうな、別に順位とか序列があるわけじゃないんですけど、じゃあ5分見ます、倍速で見ますみたいなところとか、要約しますとか、もしくはあなたにおすすめですっていう情報が今度は出回りすぎていいし、もしくはそれを試せる環境が当たり前になってるんで、じゃあリスナーのあなたがですね、まあ映画が好きだとか、わかりませんが漫画が好きだでもいいし、なんか読み放題サービスをつけてそれをより漁るように見るんですかっていう話なんですよね。でなんか僕の感覚では、そのなんかなんだろう、読み放題とかそのサブスクで見放題みたいなところがあるときに、それをたくさん見ようっていうふうにする人ってなんか別物じゃないかなっていうふうに感覚的に思ってるんですよね。つまりこれはどっちが先かっていう話になっちゃうんで、まあ、ちなみに宮下さん的にはそれどっちでもいいっていうか、別にやれたらいいんじゃないかね、見ればいいじゃないかって話だから、ここは全然主ではないんですが、僕としてはそこがすごく気になったのが、まずじゃあ、読み放題とかそういうのがあって試しますって時に、なんて言うんだろう、そのいろいろ試したい人はすでにその時点で好奇心があるわけですよね。だから好奇心がその環境に、試せる環境があるからによって増えるかっていうと、もちろん増えた人もいるんだけど、それは、なんだろうな、まあたまたま偶然みたいなもので、ほとんどは、その好奇心が、そんなに好奇心を増やす、好奇心があって満たす、どんどん試していこうっていうふうに、まあ、なっていかないんじゃないかなっていうのが、僕の見方としてあります。で例えばじゃあなんだって言ったら、例えば AI ってあるじゃないですか。で AI を使ってなんかやりますって言った時に、多くの人はやらないんですよね。やらないっていうのは何て言うんだろうな、 好奇心がそこまでないからって言ったら終わりなんですけど、 AI を試せるのに試さないから好奇心が生まれないと言ってもいいですよね。新しいこととかに対して何か得るぞっていうことに対して、まあ、非常にこう消極的であるというのが、まあ、あるんじゃないのかなっていう話でもあります。はい。だから環境がいくら やりたい放題ですよ、できる放題ですよ。例えばですよ、まあ会社とかでそのなんか、なんか動画とかで勉強し放題みたいなのがあって、グロービスとかもありましたっけ、学び放題みたいなのありますよね。まあ、それが、ね、コンテンツとしていいかどうかは僕は分からないんですが、そういうのがあって、じゃあ学んで勉強できますって時にそれを解放されて、じゃあみんなやりますって言った時に、なんかほとんどの人はやらないんじゃないかなと思うんですよ。不思議ですけどね。でそれがいやコンテンツとしてとか自分が興味がないとか、なんかそういうの用意されても別にそこまでっていうのかなと思ったりします。難しいですよね。じゃあコーヒーとかなんかそういうジュースとか飲み放題だったらみんな使うかって言ったら、それはありがたいんだけど、まあなんて言うんだろう、その飲みたいものとかそういうこだわりがあったりとか、別にそこに好みのものがなかったら飲まないですよね。ということで、要はそのなんかできる環境って、まあ、意外にそれできるようになるとは別なのかなっていう、深く考えていくと、まあ、ちょっとよく分かんないんですけど、直感的に、なんか違うんじゃないかなっていうところが、まあ、あったっていう話ですね。レイさんの後はどうお考えですか。その好奇心っていうのは、まあ、別に僕がもともとそういうのが好奇心って決まってて、誰でも、なんだろうな、後天的に見つけることはできないとかは思ってないんですけど、とはいえっていうのがあって、好奇心持とうよって言っても持てるのかなっていう。であとワクワクするとか楽しいとかっていう感覚もものすごい分かるんですよね。この著書も読んでて、まあ、そうだよなと思うんですけど、僕は全然そう思ってるし楽しいしやっていきたいなと思うんですけど、それがですね本当に伝えられるのかなっていうところに、結構疑問があったりします。はい。なんで別にね人が、何に興味を持とうかなかろうか関係ないやっていうね態度だったら別にこんな疑問を思わないですけど、当然だからリスナーのあなたもですね、今日一日もしくは、過ごした中でもしくは明日、昨日でもいいんですけど、もしくはもっと言えば人生自体に、自分の人生もそうだし仕事でもいいし遊びでも学びでも何でもいいんですけど、それが楽しいって思ってほしいからまあ喋ってるし、アイデアだとか言ってるわけなんですよね。だからこそなんか、もっとね詰めて見ていきたいなって思いました。で、今度はポジティブな話ですね。ポジティブないわゆるプラス的な話すると、環境はあった方がいいってわけですよね、絶対にねって思います。つまり AI ってね、触ろうと思えば多分触れるはずなんです、だけどまあよくあると思うんですけど、出されて関係ないやって思ってやらないっていうか、それは分かります。僕も別に最初のチャット GPT 3.5 のその結構初期の頃とかから触ってるわけでもなくて、まあ、3.5 の無料版ぐらいから触ってたんですけど、まあ別のきっかけで触り始めて、そういうのでちょっとずつ触ってったっていうのはまあ割とあるかなと思います。まあただ別に結局周りとかその友人とかが使ってたりすると、まあその話が出てくるから使っていくでしょうし、何かしらか使っていくんだよなと思ったりします。でよくある感覚としては、別にその友人とかがその新しいもの興味ないとかってことはないですが、何て言うんですか、その AI でも追い続ける部分があるわけじゃないですか。新しいサービスが出てきたり、そういう時に何て言うんですか、その満足しちゃって、自分の使い方で満足しちゃって、今これふうに、まあ、ちょっと検索して出てきてそれをどうかとかね、まあ、例えばディープリサーチとか出てきて調べられますって言った時に、おお面白いねって言って、その機能があるたびにちょっと盛り上がるみたいなのが、まあ、あったりするんですけど、そういうのも、一旦置いといて、なんか自分の使い方で満足して、あ使えるねぐらいのものがあったら、もうそれで何ですか、成り立っちゃうんですよね。つまりその好奇心とか興味を開拓するっていうところに寄与するかっていうと、まあ、例えば Google 検索とかね、まあ、Yahoo でも何でもいいんですけど、Google なんて呼ばれますが、そういうネット検索をすること自体がもう普通になったわけじゃないですか。調べない人ももちろんいらっしゃいますけど、調べることができるしできると。そういう時に、それがですね AI 検索ってものに変わったら、ただ変わっただけなんで、 なんかググれるから何でも興味関心が増えるよとかいうのって僕はあんまり聞いたことがなくて、それはなんか調べたいから調べるわけで、で例えばまずしかも Google だけだと全然だと思ってて、その図書というかね、本とかね、新聞とかいろんなものを当たっていかなきゃいけないわけですよね。で調べるって結局そのネットだけじゃなくて自分でね、体を動かしてね行動してやるっていうこともありますから、そういう意味ではリサーチっていう部分では全然そのねネットを調べるだけではないっていうのがあるかなと思います。で AI も AI 検索っていうのもそうで、 AI を調べて検索するっていうねことだけだとまあちょっと違ってて、 AI を使って自分の考えを深めるとかどういうものがあるかっていうのをやっていくのもまあいいし、また違うベクトルなんだろうなと思ったりします。なんですけど AI があることで、例えば学びとか遊びが、進化したりアイデアが出されたりってことはありますから、それによって好奇心が刺激されて、あじゃあこういうのをやってみようっていうふうになるっていうのはあるんじゃないのかなと思ったりしてます。でこれはポジティブなやつですね。だから AI であろうがその周りにですねそういう先生というか人がいてどんどんやった方がいいよっていう人の周りにいなければってことになりますけど、いればそういう人の周りには必ず、好奇心とかね、何でもやってみようみたいな人が増えていくから、それは影響を与えてるし影響を与え合っているかもしれませんけど、そういうふうになっていくんで、そういう絶対的にですね環境ですよね、やってみようとか試してみようみたいな環境は、必要だし、あった方がいいなっていうことなんですよね。だから、環境っていうのは、大事だよねって、まあ真逆のこと言ってるようですが、まあ実際には真逆で、そのネガティブな意味では、そういうのを環境を作ろうが、まあなんていうか刺さらないというか人は動かないというか、好奇心がない人はないよねって話で、もう一方でポジティブに言えば、いや、なんか環境があるからそれで刺激されて、好奇心っていうのは、まあ、育てられるんじゃないかっていうことを、まあ一旦対立としてね、対立させる必要はないんですが、2つ、ちょっと見方があるんじゃないかなっていうことを提示してみました。なんで別にね僕がどちらかを支持して、でそのなんだろう環境がね、好奇心を育てる環境が必要だ必要じゃないってことをね全然主張したいわけじゃないんですけど、両方いけるんですよねっていうことをまあ感じました。でこれらを統合っていうかまあ一つ見た時に例えばですけど、ペンはちょっとやりすぎたんでわかんないですけど、まあ、喉が渇いたと。若干今喉渇いたんですけど、後で飲み物飲みますけど、この喉が渇いた時に何飲みます？リスナーのあなたは今何飲みます？もしくは飲んでますか？で、それの飲み物ってなんでそれ選んでます？で、もしくは今喉渇いて何か飲もうって時に選べるなら、じゃあ何飲みます？で、そういう時にですよね。まさに。そういう時に、日常生活に飲むってありますから、食べる。で、飲むじゃなくて食べるでもいいです。何選ぶかってことなんですね。で、まあ、ランチだったら手作りのお弁当から、外食で外で食べるからお弁当を買って食べるとか、まあ、いろんな組み合わせがあるかもしれないです。はい。社員食堂とかもあると思います。で、そのお昼でもいいし、夜でもいいし、まあ、何でも朝でもいい、何でもいいんですけど、じゃあ飲み物でもいいですよね。じゃあ飲み物はコーヒーを飲みます。でも夜遅いからもうコーヒーは飲みませんとか、寝る前だから水は控えめにしますとかっていうのを考慮したり、朝とか昼とかで、眠気が覚ますためにコーヒーを飲んでますとかね、そういうふうに選ぶ人っていらっしゃるじゃないですか。っていうか選んでると思うんですよね。なんですか、何でもいいからって言ったらもうそこにあるものを何でもいいから飲むみたいになりますし、それはもう選んでるじゃないですか。でその何か選択する時とか、まあ、例えば飲み物の話ですけど、飲む時にじゃあちょっと普段やってないことをやってみようってことで、まあ、普段あんま飲まないんだけど、そのオレンジジュースを飲んで買ってみたら、なんかめちゃくちゃ美味しかったみたいな時に、それで一つ、あ、オレンジジュースっていう選択肢が増えたり、オレンジジュースは美味しいのだなと。そのオレンジジュースであんまりいい体験がない人で、なんかオレンジジュースそんな美味しくないかなと思ったけど、美味しかったとかってあるじゃないですか。で、ここが、紙一重っていう言葉をね、連呼するのは良くないんですけど、まあ、紙一重じゃないかなと思って、要はその飲むって時に今まで通りで良かった、変える必要はない時にあえてやってみるとかっていう、そのちょっとした、ずらしっていうんですか。でそれを毎回やれとは思わないですけどね、毎回ずらせとは思わないですけど、ただ例えば毎回飲み物を変えろっていうようなね、そういうルールにするっていうのもまたちょっとやりすぎで、ルール化すると今度はルールになるから変えなきゃいけなくなって、変えたくないよと、 もうこの自分はこのコーヒーだけ飲んでたいんだよって時にストレスじゃないですか、うん、だから毎回やれとは言わないですけど、じゃあ、コツとしてはその飲むだけじゃなくて食べるとか一品だけ変えるとか、そのなんかちょっとずつずらすのが大事かなと思ってて、好奇心のそのメンテナンスというか運用というか保守というか、続けるってことがまあ重要なんだよなって、好奇心を続けるっていうよりも好奇心を、が飽きないっていうかね、うん、やることに対して毎回やらなきゃいけないと義務感を持たないような感覚っていうところで、確かにゲーム的な、宮下さんも調査でゲームっていうようなことがね結構書かれてたんですけど、意外でしたけど、ゲームっぽくクエストっぽくやるといいんじゃないかって、まあ、確かにその面はあるんですよね。でだから毎回同じクエストも飽きりますよね。だからその意味で好奇心っていうか、その何かを選択する、今回は飲むって言ってますけど、飲み物を選択するとか飲むときにちょっとずらしてみようっていうのを、まあ、ほんの少し入れるだけ、たまやってみるってだけで、違ってきますよね。で違いました、はい、オレンジジュース違うもの飲んで発見があったねとか、新しいそのビールとか飲んでみたけど結構いけるよねとかね、あれフリーのねアルコール、ノンアルコールビールとかありますけど意外にうまいよねとかね、あったりするんですが、そういう時に、それやりました、よかったねっていう話で終わるんではなくて、まあよくあるじゃないですか、それで終わるんじゃなくて、一回やって終わるんじゃなくて、それをまた自分なりに違うところでやってみるというかね、それこそ歩き方をちょっと変えるとかね、ちょっとね、運動とかストレッチの仕方を変えてみるとか、もうやることとかなすことめちゃくちゃありますよねっていう、その文章の書き方変えてみるとか、話し方をこのうなずきを多くしてみる、うんとかしてみるとか、要はその やっていることを少し変えてみるっていうことができるし、やるって言っても自分が主体的にやるんじゃなくて受け方を変えるとかね、そういうこともできますし、いろいろいじれるんですよねっていうことがあると思ってて、僕はそれを変えているので、まあ、飽きないし好奇心というか、それをキープできるという、キープしてる意味じゃないですけど、まあ、それを変え続けてるって感じですよね。どこでもな、何でもで飽きるのが早ければよりそれが早くなりますよね。あ、もう飽きたから違うやり方やろうってことになりますよね、っていう感覚が僕にはあります。なんか伝わっていれば幸いです。だからなんか日常生活で生きてたら選んでるし、やってるんですよ。でそれをやり続けなきゃいけないなんていうのは、まあ、あんまりなくてないです、うん、僕はないと思ってます。で変えていいんだよねって話ですね。で変えるって言ったら、その仕事に飽きたら転職するっていうのはちょっとやりすぎっていうか、僕は思ってて、何に飽きてるのかっていうのがわからないし、あと変えられる部分って多分あるんですよね、きっとね。その全部仕事って塊業務を全部一緒にしてたら、違うんですけど、まあ、例えば通勤ですよね。通勤の仕方を変えてみるってことは多分できませんか、うん、多分できる。で多分それは転職するよりも、多分簡単な気がしますけど、まあ人によるんでしょう。まあ基本的には簡単かなと思います。まあ、要は一駅ね、通勤でね出社してる方だったら、一駅前で降りて歩いてみるとか、毎回違う駅で降りるとかもできるし、それは疲れるからたまに違うところで降りてみるとちょっと面白い発見があるみたいなところで、発見があるし、それをやることで、好奇心が満たされたり、なんか面白いものを発見、見つけたら学びになりますよねっていうのが好奇心の、作り方というかですね、新しいものを得るっていう感覚、新しいことをやってみる。でそれが、あ、じゃあ普段と違うことをやるっていうことだけじゃなくて、違うことや新しいことをやってみるってことにも、つながっていくわけですよね。むしろそうやって転職活動とか仕事に飽きてたんだけど、その通勤のところで、なんだろう、違う発見ができたら満足、意外に満足してて、あ、仕事で満足させるってだけじゃなくて、通勤とか、ね、ところで満足できるんじゃないかっていうふうに気づいて、それで変わっていくっていうこともあり、それで終わるってことも満足っていうか、あ、別にそこまで不満はなかったわっていう、わかります？仕事じゃなくて毎日のそのマンネリ化しているルーチンに不満だったっていうようなケースって、まああるんじゃないかなと思います。で、しかもこういうのって話って、じゃあ、通勤の仕方変えましたってことで、それで見える景色が変わったんで、そういうやり方を誰かに伝えたりね、その通勤博士じゃないけど通勤の仕方を研究してみるとかね、まあ、それ面白そうじゃないですか。そういうのってくだらないなって思う人はもしかしたらいるかもしれないんだけど、全然くだらなくて、そういうのが大事だと僕は思ってますし、 死後送り仕事クリエイトっていうのはまさにそういうところから始まっていくんだっていう、まあ、日常生活の、見つけるなんていうんだろう、そういうのは実践っていうとちょっと硬いんですけど、日常生活にあるものから、材料を見つけてねやりますよ、 DIY じゃないけどやってきますよってことがまさに、仕事作りかな、仕事クリエイト、仕事クリエイターですね、僕の感覚でもあるんですけど、そんなことを感じました。なんで、まあ、ネガティブに言えば、あの環境があっても、まあ、やる人はやるし、やらない人はやらないよね、むしろやらない人はやらないよね、だから環境があっても変わらないっていう考え方と、ポジティブプラス的に言うと、そういう環境があるからこそ刺激を得て変えることができるんじゃないか、だからポジティブの方にかけたいですね、書きたいんだけど、でもじゃあ AI しかり新しいものが出てきた時に、もしくは新しくないもので今の状態があって、それを少しでも変えられないってなんだろうなっていう話なんですよね。難しくないですか、そこの部分で。何をもって変えますっていう時に、まあ少なくとも、まあ、あの手前味噌ですが、こういうねポッドキャスト聞いてもらって、あ、ちょっとじゃあなんか変えてみようかなって思ったら、まあそれはすごく嬉しくて、まあ、そこまで思わなくても、じゃあ次飲み物を飲む時なんか違うものにしてみるか、違うアレンジにしてみようかでもいいですしね、飲み方を変えるでもいいですね、コーヒーもね扱ったらアイスにしてみるとか、なんかその変化を加えるってことに慣れるっていう感覚ですかね、僕の感覚では。だから一番ですね、そのなんか試してなんか失敗するのが怖いみたいな人っていらっしゃるじゃないですか。それってなんかですね、環境がですねミスってるような感じがします。つまり、まあ、自分で自分を叩いてしまうのもありますよね。自分が何か試してなんかうまくいかなかったことを引っ張りすぎてしまうのもある。だから慣れというか量が足りないと思うんですが、あとは自分じゃない他人にそういうことをやると、そんなことやらなくてもいいとかね、そんなことめんどくさくなるからやるなっていうような環境ですよね。それは選択がやっぱり間違っているような気がしますっていうふうに僕は思います。だから新しいことをやってそのやるなってことは僕は言ってないはずなんですが、言ってたらごめんなさいっていう楽しいと思いますけどね、なんか自分がやっていく、これいいとか悪いとかは置いといて、社会的にダメなやつはダメですけど、まあそんなことほとんどはないんですよね、基本的にはね。なんかそのルールの穴とか法律の穴みたいなついていくとまた違ってくると思いますけど、まあまあ、基本的には楽しいというかね、面白いと思ったことをやっていくと、まあ自分の人生の生き地じゃないけど、生き地ってよくないな、生き地じゃないか、あでも期待値を高めすぎてて生き地が、要は高くなって、ちょっとや外のことじゃ感動しないとか、ちょっとや外のことで楽しくと思えないとかっていうのがちょっとまずいというか、感覚であって、まあ例えば本もそうじゃないですか、映画とかもそうで、それを見てものすごく感動してものすごく得るものがないと満足しないっていうのは、なんかそのなんていうんだろう、あの厳しいというか、すごい評価が、あのまあ面倒くさいと僕は思いますけど、ものを求めてるんだな、でもそんなのありますっていうことで、多分そっちって新しいこととか学ぶとか遊ぶってことではすごく相性が悪くて、生き地が低くて、要は生き地が低いっていうのは、要は何でも、面白いし、それは箸が転がったら笑うし、なんていうんだろうな、ゾロ目を見たら楽しいと思うし。わかります？そういう感じ。なんかあの今日なんかちょっと気分いいなって思ったら、なんかもう気分いいなって思う、その感覚です。なんかいい話聞いたなっていうのも、いい話っていうのも、あのなんていうんだろうな、その今日雨降るみたいですよって言って傘持ってた方がいいですよっていうね、そのご近所さんとのね話で聞いて、あそうなんだって気づいてよくて、折りたたみ持ってきてよかったみたいな、そういう感じですよね。伝わってますかね、このあたり。そういうのに一個一個に生き地が低くて感動してたら楽しくないですかって僕は思ってて、でそれが楽しめてないと、っていうのは、まあ、何か構造上の何かがあるか、その、まあ、環境とかですよね、あと自分自身がそのなんかさっき言った多分高めてるんですよね、すごく高めてるから、あのもう何て言うんだろう、この文字ペンで今 メモして書いたりとかしてますけど、文字書けただけで楽しいとかっていうの、絵描いてただけ楽しいとかってあるわけで、そういう感動みたいなものが要は高くなりすぎて簡単に心が動かなくなっているっていうのが、まああるかもしれないですね。今話しててやっぱりそこはあるかな。でその生き地が高ければ反応しないから、 こんなことをやってやったところで別に大したことないよねって自分で結論やっちゃって大したことないよねぐらいだったらまだいいんですけど、それでやめちゃうってことですね。それでもうやってること、いやそうじゃなくてそれがスタートなんですよっていうか、それでもちろんうまくいかなかった、やりたくないことをやれって言ってるわけじゃないですよ。ここが伝わりづらくて、やりたくないことをやるってことじゃなくて、やっていってなんかやりたいなって思えるところまで、そのいろいろやってって、あのやりたくなるまでやれっていうような、圧をかけてないですよ。じゃなくてやっていって、あこれいいなって思えるようなところをまあ取っていけばいいんじゃないかな。それはすごく何て言うんだろう、追い込んでなんかやるんじゃなくて、自然にそのあ面白いなって、基地が高いんじゃなくて低い方で、あいいなこれ面白いなこれもいいないいねって言ってやってって、あじゃあこれかなあれかなっていうふうに選んでやっていく感じですね。だから追い込んでこれやらなきゃいけないとか、これはルールとしてこのふうにしなきゃいけないというふうにすると、もう途端に面白くなくなるんで続かないです。結局そこになっていくんです。続かないですね。一瞬やっても続かないので、続けるやつやってくださいってことですね。で続けるやつっていうと、なぜかそれやれることとか自分が、可能なこととかってことでなんかすごい狭めるんですけど、別にそういうことじゃなくて、やって楽しいなって思えるようなものであれば、毎回ね、行き地が多分低ければ毎回は楽しいなと、うん、毎回箸転がして笑えるとは思わないですけど、でも本当にペンを転がして楽しいなと思ったらやるわけですよね。で僕はそのプロタイプということで WebSim っていう AI でアイブルとかゲームを毎日のように作ってるんですけど、これ他の人から見たらなんかこの人おかしいんじゃないかなっていうふうにまあ頭おかしいっていうのはね、危険なんで使わないですけど、まあ自分に対してですね、うん、大丈夫かっていうふうに思われるかもしれないと思ってるんですよ。思ってるんですけど、それって全然楽しくてやってるんで、余計なお世話なんですよね。うん、そんなこと言われたことないですよ。うん、ちなみにね、言っとくと。だけど、まあそう思われてもいいなと思ってるんですよ、もう正直なところ。うん、だけどですよ。そこで楽しいなと思っていくことで続けられるし、楽しめるから、そこからまた新しい何かを学んだり気づいたりするってことで、そのなんかすぐこれが役立つとか、まあ、そういう方向のベクトルが強い、物差しが強い、それをばっかり求めてる人は多分、遊べないし学べないし楽しめないかな、楽しめないのがきついかと思います、うん、だからなんかこう期待値ですね、まさに期待値を下げていただいて、あなんかこんなもんなのかなっていう風なものをこうなんていうんだろう、ちょっとしたことに感動するとか、ちょっとしたことを喜ぶか楽しむっていうことは、今回のそのですね、この何でしたっけ、好奇心ですね、好奇心を、磨くみたいな意味ではコツなんだろうなってことは思いました、うん、だけどそのちょっとしたことって、さっき飲み物を選ぶときに何選ぼうかなっていうふうにできます？できないから、そこでその演じたり、これを面白くするにはどうしたらいいんだろうみたいなふうにすごい悩むんじゃなくて、面白くする全力でその時に考えてみるってことなんです。だからそこが紙一重って言ってるのは、それを誰でもまあこの話聞いた人でもね、リスナーだったらいいんですけど、みんながみんな飲み物で選ぶとは思わないですよね。あまあそんな話もあるよねぐらいでと、ね、流しちゃう人もいるし、それを全然否定するわけじゃないんだけど、もしそこでいや好奇心ちょっと足りんなとか、もっと磨いていきたいなと思っているのであれば、そこでああじゃあちょっと飲み物変えてみようかなっていうのを、まあ意図的に故意にやってみるってことが大事で、やってみたら変わることがありますから、で変わらなかったらまた違うことで試してみたらよくて、まあ、それを永遠にやり続ける感じはします。それがある種新しいこととか試すことが好きな人の、まあ、属性だような気がしました。だからそれをね、いやそんなこと絶対思えんなって思えたら、やらなくていいし無理にやる必要は全然ないんですが、こういう方を増やすというか、面白いなって思ったり、新しいことやっていっていいんだよとか、自分がやりたいことをどんどん追求していくんだよっていう人を増やす、そういう社会をまあ僕は作っていきたいので、その紙一重のところですね、ぐっといやここで粘ってなんか面白いっすよねって、試していくとかチャレンジしていくとか、挑戦っていうとちょっと重たいかもしれませんが、なんかやってみようっていう風な気にねさせて、それが錯覚でもよくて、いややってみたらなんか良かったってあるじゃないですか、やってみたらダメだったもありますけど、でもやってみたらってところに行けないっていうことが問題なわけじゃないですか、好奇心って。だからやってみたらのところまでは、まあな、まあ、言葉を選ばず今僕がごまかしますから、うん、騙されたっていうやつですけど、 騙そうとは思ってないですけどね、うん、でやってみてってところまではまあ一緒に行って、であとはもう、まあ、頑張るというか任せて、お任せですけど、そのやってみるところだけ、最初にやってみるところだけを、強力にね、押していくことを、まあ、僕の、勝手にですね役割とか、ミッション使命っていうと重たいですけど、まあ僕はそういうのを楽しんで、やり続けていきたいなと、心からまた思いました。というわけでですね、リスナーのあなたもなんかちょっと最近好奇心とか、新しいこととか、なんだろうな、ちょっとマンネリ化してんなとか、まあ、5月病になっていたらもうそんなことでもないと思うんですが、なんかちょっとなーみたいな風なものがあったら、そのやっていることをの中で少し変えている、日常の中でいっぱい判断してたりするんで、でもそれ同じことをね、もう繰り返しませんかと、ね、いつも右手で撮ってるんだったら左手で撮ってみるぐらいの感覚ですよ、うん、そうやって変えるだけであれ全然感覚違うなって思うんで、それが好奇心のヒントになるかもしれません。はい、ぜひやってみたらフィードバック、コメント、レター等いただければ幸いです。今回は以上となります。しごくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。